ゆうこりん。
はい、岩下さん、皆さん、こんにちは。
こんにちは。
はい、私はですね、今、国領駅にあります、アクティに来てるんですが、
はい、
あ、コクティ、ですね、今、アクロスです。すいません、アクロスに来てるんですけども、はいね、はい、今日は縁側フェスタ2015ということで、はい、今まさにですね、このフェスタのリハーサル中にお邪魔をしております。
縁側フェスタ2015、
はい、
が今日行われると。
そうなんですよ。今年が2回目。ということで伺ってるんですけども、
はい、
10回目というふうに伺ってるんですが、
ええ、
今回この縁側フェスタのですね、地図って面白いというテーマで、
はい、
今日フェスタをされるということで、
これはなかなか興味深い。
そうなんですよ、
はい、
で今日はですね、市民活動支援センター長の朝日さんと、あとまた、小森さんにお話を伺ってまいります。まず朝日さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お邪魔いたします。よろしくお願いします。
はい、縁側フェスタ2015なんですが、国領のアクロスに市民活動支援センターというボランティアとか、NPO をですね、支援する部署があるんですけれども、そちらの方で市民交流事業ということで、今年10回目になりますけれども、縁側フェスタを行っております。今年はですね、地図にスポットを当てて、地図って面白い、街の魅力が見えてくる、私だけの調布の地図ということでですね、今日午後から、地図にまつわる、地図を作っている人とか、地図が好きな人、地図を持って、街歩きをする人、いろんな方に集まっていただいて、プレゼンテーションをしていただこうというイベントです。
金がね、疑問に思ってるんですが、縁側、
はい、
フェスタの縁側ってどういう意味ですか？
日本の昔のお家には縁側がありましたね。
そうですね、
みんなでお茶を飲みながら梅干しかじって世間話をして、そういうところから町のコミュニティが醸成していたと思うんですね。今はマンションでも隣に誰が住んでいるかわからないという、世の中、ちょっと縁側の文化をですね、また復活して、
はい、
またこの市民活動支援センターがその縁側の役割になってくれるといいなということで、縁側とつけています。
なるほど。で、今回は縁側プレゼンテーション2ということで、
はい、
2回目と、
はい、
プレゼンテーションとしては2回目と。
イベントは毎年いろんな形でですね、社会問題に鋭く切り込んでやっておりましたが、
はい、
プレゼンテーションという形式は、去年が初めて行ってですね、2回目なんですね、今年が、
はいはい、私も地図大好きなんですけど、どうして今回地図なんですか？
実は縁側だよりという広報誌でですね、地図を作っている人のお話、座談会で聞いたんですね。そしたら、地図ってものすごく深くてですね、取り組んでいる、こういうことを言うと今日の出演者に失礼ですけども、マニアックな方がたくさんいらっしゃって、これは面白いなと思って、これをイベントでやったらきっとみんなをびっくりするんじゃないかと思って企画をしました。
マニアックですよね。私実は今日出演、プレゼンターの中で協会の、教会っていうのは境目の教会ですね、
は
い、小林清能さんは以前私の佐伯茂さんの番組担当してた時に手伝っていただいたこともあって、
そうですか、はい、
この方は非常に地図に相当詳しいというか、ご本業も地図の関係のお仕事をされてるので、
必見ですね。例えば調布市と三鷹市の市境はどうやってできたのかとか、そこには歴史もあったり、領土問題もあったり、本当にいろいろ教会って面白いらしいんですよね。その面白さを今日は語っていただきたいと思ってます。
ということで、プレゼンテーションとしては2回目というお話があったんですが、今日はですね、1時から、最後4時半までありますが、プレゼンテーション、いろんな方に大体10分ぐらいでですね、交代をしていただいて、プレゼンテーションをしていただくと、それがすべてこう地図に関わるところということで、先ほど岩下さんもありましたが、こうマニアックみたいな話ありましたけど、地図あまり知らない方もですね、来ていただくとこう視覚的に楽しめるので、すごく楽しんでいただけるんじゃないかなというふうに思います。
私も地図、やっぱ地理が一番中学の時は得意だったので。
あ、そうなんですね。
やっぱ地図をね、眺めていると飽きない。
そうですね、私もちょっとこう地図っていうと本当地図帳みたいなイメージだったんですけども、今こちらでこう準備をしていただいている間にこうかなりいろいろ取材をしていたらですね、手書きの地図だったりとか、女性でもこう楽しみながら、あ、こんなお店あったんだみたいな感じで発見できるっていうのは、この近くに住んでいる方だったらすごく楽しめるんじゃないかなと思うので、
そうなんですよ、
この辺りもぜひ楽しんで見ていただくといいかななんて思っています。
で、今回ね、注目しているのは、はい、仙川地図研究所の皆さんが 参加をされるということで、仙川付近のね、いろいろな、この場所にこんなものがあるとか、そういうのをね、地図を広げながらマニアックにいろいろご覧になっている方々、それこそここは女性の方もいらしてね、
そうですね、本当に女性の方もっていう今お話があったんですけれども、今日はですね、まあ、ただプレゼンテーションがあるだけではなくって、この後12時から地図カフェというのがスタートしましてですね、
地図カフェ、
はい、プレゼンテーション自体は1時からなんですけれども、12時から来ていただいてもその前に楽しんでいただけるようなコーナーがありまして、そこの地図カフェに関しては小森さんにお話を伺ってまいります。小森さん、お願いします。
はい、
お邪魔いたします。
仙川地図研究所の小森と申します。こんにちは。
こんにちは。
今日は地図カフェっていうのを1日限定でオープンするんですけれども、ここでは、私が去年ヨーロッパを回った時に、あちこちの国で地図のデザインの雑貨を買い集めてきたんですけど、それを販売するのと、あとハートフルエリアさんのパンと庭小屋さんの焼き菓子、あとおむすび手島さんのおにぎり、あと調布駅の近くにある飛行島っていうロースター、コーヒー豆のお店があるんですけど、そこの豆を使ってハンドドリップで入れるコーヒーをなんと100円で販売するんですけど、その紙コップも地図の柄になっているという、この今日のために特別に作った紙コップでそういうコーヒーを出すというような、そんな地図カフェを作って今まさに用意しているところです。
これはまたこだわってますね。
はい、
仙川地図研究所は地図を研究するだけじゃなくて、そういったこともやるんですね。
そうなんです。仙川地図研究所も地図の収集とか作るだけでなく、地図カフェのプロデュースまでついに始めてしまいました。
ねえ、
ということで、この後番組のブログにも写真載せさせてもらおうと思うんですが、本当に可愛いグッズがたくさん売っててですね、これ全部ヨーロッパで買い付けてきたということなんです。
ヨーロッパ以外にも今回台湾の日本統治時代の古地図を使った小さいノートを個人輸入しまして、これは日本で初めて販売されるようなものなので、全部で9種類あるんですけども、ぜひチェックしていただきたいなと思います。
なんだかですね、まさにアクロスの一角に雑貨屋さんができたような感じで、すごく可愛いグッズが売ってますので、
ワクワクしますね。
若い女性のですね、好きなこう ランチバッグっていうんですかね、ランチの時に持っていくような小さなバッグとかも地図のデザインのものがあったりですとか、マグカップや、これはエプロンですかね、
はい、
エプロンとかも女性の実用的なグッズもあるので、ぜひぜひ来ていただいてお買い物も楽しんでいただけるかなと思います。でちょっと気になってるのが、小森さんも左胸につけられてるバッジ、
はい、
こちらは手作りの縁側フェスタのバッジですか。
これなんですけど、今回縁側フェスタ2015限定で作ったバッジなんですけど、デザインも今回仙川地図研究所の横山くんと私でさせていただいて、これも100円で販売します。でその販売した収益は全部縁側ファンドというファンドに寄付される仕組みになっているので、ぜひ記念に皆さん買っていってほしいなって思います。
オレンジ色の缶バッジなんですけれども、アルファベットで縁側フェスタ2015というふうに書いてありまして、今回 のフライヤーですとかのデザインになっているプログラムですとかのデザインになっている絵がですね、後ろになっていて、とっても可愛いサイズのものになっているので、こちらも合わせてぜひ100円で購入していただくと縁側ファンドにも貢献できるということなので、ぜひこちらも皆さん来ていただいたらチェックしていただければと思います。で今日のこの縁側フェスタ2015縁側プレゼンテーション2なんですけれども、地図カフェは12時からで、本編のプレゼンテーションは1時からということなんですが、まだまだこれから来ていただける方、準備できる方いらっしゃると思うので、来ていただく方へのメッセージとか楽しみ方何かあれば一言いただけますか。
はい、今回たくさんの来場者が見込めるというか、たくさん人が来てちょっと大変になるかもしれないんですけど、会場がもしいっぱいになっちゃったら、地図カフェの方でも、テレビモニターで生中継するので、ゆっくり地図カフェでプレゼンテーションを見ていただいてもいいですし、プレゼンターの目の前でもう迫力を楽しんでもらってもいいし、好きな楽しみ方で参加してもらえればと思っております。
あ、地図カフェで中の様子見ることもできるわけですね。
そうなんです。
今ですね、まさにリハーサルをしてまして、そのモニターが私の目の前にあるんですけれども、かなり大きなモニターなのでしっかり見ていただけますし、先ほどのコーヒーだったりとか、おにぎりクッキーなんかも楽しみながら見ていただけるっていう点では、地図カフェで楽しんでいただくのも一つかなというふうに思いますので、ぜひ皆さん今日はですね1時からになってますのでお越しいただければと思います。
まあ、地図っていうととっつきにくいイメージありますけれども、うん、割とお子さんでもマニアックに地図ご覧になる方もいらっしゃると思うの で、
そうです、ね、
私みたいな人が私小学生ぐらいからもうロードマップをずっと眺めて飽きない人でしたからね。
そうですね。しかもそれがまた自分の住んでいたりとか、知っている街の地図っていうのはより楽しめるなと思いますし、
はい、
あとは日本だけじゃなくって、地図カフェの中にはですね、これは ローマですかね、ローマとか、まあ、海外の地図、うんうん、とかも貼ってあったりして、まあ、どんな違いがあるのかとか、街の作り方みたいなところっていうのも結構こう自分の街だったり国とかっていうのの比較になるかなと思うので、お子さん連れてきていただいてもいい勉強になるかなと思いますので、
そうですね、
はい、ぜひ楽しんでいただければと思います。
わかりました。
はい、それでは本日は縁側フェスタ2015のリハーサル会場からお届けしました。小森さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。お邪魔いたしました。
はい、スタジオ戻します。
縁側フェスタプレゼンテーション2、地図って面白い、街の魅力が見えてくる、私だけの調布の地図、3月22日、今日ですね、午後1時から午後4時30分まで、調布市市民プラザアクロス2階市民活動支援センターで行われます。地図カフェが今日1日限り特別オープンということで、こちらは、正午から午後3時30分までの営業ということになっています。いろいろね、本当に興味深いお話が聞けると思いますし、その地図カフェでは地図のグッズなども楽しめるということですので、皆さんぜひ足を運んでいただきたいと思います。以上、街角レポートのコーナーでした。